三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがホッとできたり元気や勇気をもらえたり毎日の生活がちょっとだけ良くなるようなお話をお届けします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして大切にしていることをお話ししていただくあなたの夢応援番組です。今回は2018年12月最後の放送ですので、一人でおしゃべりをさせていただきたいと思っています。さあ今日のメニューですが、前半ではつい最近体験しましたドライヘッドスパのお話と、そして素敵なクリスマスイルミネーションのお話をお届けします。また後半の恒例セルフアップワンポイントアドバイスでは五感セラピーのお話をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお届けいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。三浦久美子です。いかがお過ごしですか？いよいよ12月最後の2週になりました。今日はね17日でしょうか、24日でしょうかね、24日クリスマスイブですね。皆さんいかがお過ごしですか？私はですね、今この放送はまだ収録ですので、12月のその日にはなってないんですけれども、先日ですねとっても素敵なイルミネーションを見てきました。それとすごく気持ちよくなるね、さっきちょっとだけ言いましたけどドライヘッドスパっていうのを体験したので、ぜひ皆さんにねこのお話共有しようと思って今日、力んできたんですけれども、あのですねドライヘッドスパって聞いたことありますか？ドライヘッドのまんま、頭をこうマッサージって言ったらいいのかな、マッサージって言っちゃいけないのかな、なんかねとってもね、いい感じで優しく、ツボを押すのではなくってこう全体をこうね包み込むような感じで、もうねまさにね包み込む感じで、頭のもうくまなく、そして、その時はやってもらわなかったんですけど、 お顔のね表情筋とかもこうどうやっていただくこともできたり、そして首ですね、そこの、首から上って言ったらいいんでしょうか。まあね、私も鍼灸とかね、それからマッサージとか、いくつか行ったことあるんですけれども、大体痛いんですよね。ツボをされるとまあおわーって、そのぐらい凝ってる私っていうのもどうかなっていうのはあるんですけれども、でも本当にね痛くって、で、今回もねすごい首とか凝ってるのは自分で分かっていたので、痛いかなとか思って、手柔らかにお願いしますなんていう風にねちょっと伝えたんですけれども、やってくださってる方がね、お名前エリカさんって言うんですけども、エリカさんがねまたすぐ話それちゃうけど、まあ綺麗な優しい甘くて本当包み込むようなお声で、で大丈夫ですよ、あ真似できないな、大丈夫ですよそんな感じかな、っていう風に言っていただいて、でやっていただきました。で、お話を聞くとやっぱりねツボを押すっていうわけではないんだけれども、頭の、それから首の、そして顔面の、やっぱりツボというツボは触っているそうです。で、どういうふうにやるかって聞いたらね、その頭の、頭皮ってやつもあるんだけど、その下に今もう話題になってますね、筋膜ってあるね。筋膜ってもう体中を、全部包んでいる、つなぎ目がないウェットスーツみたいですね。はい。それを、刺激する。だけど、そう、刺激するっていうんじゃなくて、もうあなた大丈夫よ。ね、疲れてるかな、大丈夫、大丈夫っていう感じで、こうね、優しく触ってくれるんです。で、エリカさんにお話を聞いたら、その優しく触ってるっていうよりね、こうほら、人間って呼吸をしてるでしょ。だからこうね、波打つように、こう、波のように寄せては、返す。寄せては、 返すっていう感じに実はやってるんですよって言われて、はあ、でもね、そう、残念ながらあまりに気持ちよすぎて寝ちゃったんですよね、途中ね。最初ね、すごい感じたいなと思って、はい、で呼吸もね、やっぱ言ってくれるんです。あの、吸って、あ、吐いて、吐いてる間にクーってこうやってね、こう押すっていうか、クーってやってくれるんです。でまた吸う時にまた位置を変えて、またスーってやってくれて、まあその気持ちのいいことったらありゃしない。うん、ドライヘッドスパっていうのをね、ぜひね、あの、だからすごい肩こりとか頭ね、触られるともう、あてっていうような、あの方でも、このドライヘッドスパ、しかも、エリカさんのドライヘッドスパはね、これはちょっとね、超おすすめですね。私ね、終わった時に、あれ、自分の首あるかな、あれ、頭あるかな、あ、あったあったあった、ここにある、みたいなぐらいに、頭がね、軽くなりました。もう首の上に乗ってんのかなっていうぐらいにね、本当に楽になって。そんな体験をしたい方ね、話聞いてたらちょっと興味持った方いらっしゃるんじゃないかと思うので、エリカさんってね、六本木でもやってらっしゃって、あともう一箇所ね、埼玉県の戸田っていうところでもやってらっしゃるそうです。一応ね、あのね、お聞きしたんですね、どこでやってらっしゃるんですかって言ったら、六本木はね、リバイブっていうね、ところだそうです。リバイブって、リだから RE ね、 RE バイブ、VIVE 六本木リバイブで調べると、エリカさんのそのドライヘッドスパが出てくるそうです。あとね、戸田公園の方は、あの、ヨガスタジオ、あの、エリカさんってヨガの先生もしてらっしゃって、で、しましまっていうね、しましまってね、あの、向こうマントラあるんですけれども、それはしましまっていうね、名前で、ヨガスタジオをやってるそうです。そちらはドライヘッドスパは今はやってないのかもしれないんだけれども、これからね、またちょっと新しい動きをしようかなって思ってますって言ってたのでね、ぜひ私のこのホットルームにもね、今度来ていただきたいと思ってますし、もしね、このドライヘッドスパもう気持ちいいにね、あの、ご興味のある方はぜひ、参考にしてみてください。六本木のリバイブです。ぜひ行ってみてくださいね。まあね、そのね、声ってさっき言ったんだけども、ラジオって声がね、やっぱり、あの、皆さんにあなたにお届けするな声なんだけれども、もうね、なんだろうな、あの、ナレーターみたいな声だったのね。で、ずっとその声だったんですかって言ったら、いや、声は実は自分コンプレックスがあって、で、声ね、やっぱ勉強に行ったんですって。でも声の勉強に行って、で、あの、やりながら実ジャズダンスもね、実は習い始めて、でそっちの方が面白くなっちゃって、でナレーションの学校はね、なんか途中でね、ほとんど行かなくなっちゃったなんておっしゃってたんだけど、やっぱりね、基本ができてんのかな。あとね、自分の声を一生懸命こうね、録音して聞いて、でそれで検証したりしてたって言ってました。まあ、人間なんでもね、努力なんですね。今その頃の声ね、ちょっと出してみてくださいよ、地声ってどうなんですかとかって言ったんだけど、いや、もう今出せないです、わかんないですって言ってました。やっぱ人間ってね、なんでもこう、なんかちょっと自分で変えたいとか思ったら、やってみるとやっぱできるもんなんですよね。今のエリカさんの声はね、もう声だけでもね、もうドライヘッドスパじゃなくてね、もう何、声のスパ、もうね、声スパでした。うん、だから声スパ&ドライヘッドスパのエリカさん、六本木リバイブおすすめですね。ぜひ行ってみてください。もうね、こんな宣伝してますけどね、宣伝してくれって言われたわけじゃないんだけど、もう本当に良かった。うん、そういうのね、ぜひ共有したいなと思って、はい、リスナーのあなたにお届けしています。そしてね、もう一個、先ほども言ったんですけどね、クリスマスですね。うん、私ね、なかなかクリスマスのこうイルミネーションとかね、東京いっぱいあるんですけれども、なかなか見に行くことできなかったんですけど、たまたまね、この間ちょっと商用で恵比寿に行ったんですよ。で、恵比寿に行ったら、恵比寿のガーデンプレイスって、うん、そこにバカラっていう、バカラのシャンデリアクリスマスイルミネーションっていうのが飾ってあって、もうびっくり。バカラってわかります？あのね、フランスのね、すごいこう装飾を施したグラスで有名だと思うんですけど、あのバカラが作った、シャンデリアの形に上からだから吊るしてるんですよ。で、イルミネーションっていうか、もうだからバカラのシャンデリアになっていて、そこにライトがいっぱい置いて、あの、ついてって、ピカーって光ってんの。もう美しい。で、 そこの恵比寿のガーデンプレスってそれがねちょっと低いところにあって、そこからね真後ろを見るとちょっとここダンダンダンダンっていうステップになっていて、その一番上、まあ恵比寿駅に一番近いところに、こっちはねもうあの本当にクリスマスツリーっていうのがあって、そこがですね、一時あのブルーライトってね、 LED ライトのねブルーライトって流行ったじゃないですか。でもねもうなんか昔ながらのっていうよりももうちょっとおしゃれな、よく言われる多分シャンパンゴールドっていうやつだと思うんですけど、シャンパンゴールドと赤と、なんかねすごくこれも癒される、大きなクリスマスツリー、それがね一直線上にあるんですね。右を見るとその大きなシャンパンゴールドのクリスマスツリー、左を見るとバカラのシャンデリアのクリスマスツリーで、ツリーというかイルミネーションで、もうね癒されました。うん、そしてねそのバカラのねイルミネーションの方をね、ちょっと調べてみたら、もうもちろんねほら、外だからそれ雨露に当たったら大変じゃないですか。なのでアクリルのねこうケースというか大きなので、高さがね5メートルあるって言ってますね。高さ5メーター幅3メートル、クリスタルパーツが8472ピースってね、ちょっと調べたら言ってました。ものすごいです。で、それを覆うようにアクリルのね、こう箱の中に入っていて、まあちょっとしたお部屋の中に入っているような雰囲気なんだけれども、これもね、やっぱりそのアクリルっていうのの技術が今進んでますよね。例えば水族館のね、イルカとかが自分の頭の上をこう泳いでるような、だからトンネルの中をこう海のトンネルなんていうのもね、よくあるのを皆さんご存知かもしれないんですけども、あれもやっぱりこう分厚いアクリルだけど透明度がものすごくね強くて、もう透き通っていて、だから中のものがすごくクリアに見える。ここもやっぱりそうでした。そういうね本当に最先端のアクリルの技術に支えられて、中で本当に繊細な光を放っている、シャンパンゴールドのクリスマスリーが後ろに見えながらのバカラのイルミネーション、もうね恋人がいる方もうめちゃくちゃおすすめ、夫婦でもご家族でもで、お一人でもねなんかねあったかい気持ちになると思います。私もねまあほら仕事の帰りだったからね、うん、なんかみんなあアベックで来てるとか思いながらなんですけれども、すごくあったかい気持ちになりました。うん、そしてねすごいホッとするというか、人間ってやっぱり光っていいんですね。光にこうまるで照らされてるような感じがしたんですね。でそこの中にいるとなんか本当にね今年1年頑張ってきたな、なんかそんな自分にもねなんか一緒に頑張ってくれてありがとうって自分に感謝したくなったりしました。はい、このシャンパンゴールドのね素敵なクリスマスツリーからずっと連なってバカラのイルミネーション、これは、来年ですね、来月、うん、1月14日までバカラのシャンデリアは飾ってあるようです。まだまだねご覧いただくことができますので、ぜひ、お近くの方それからちょっと足を伸ばして見ていただけたらいいなと思います。クリスマスのそちらの、ツリーとかは2月までやってるっていう風に情報が入っています。ぜひね見に行って、そしてね心を癒してみてください。新宿の方とか渋谷の方とか、今日なんかもねクリスマスイブで、今日朝これをねお聞きいただいたらまだまだ間に合いますよね。はい、渋谷のね青の洞窟って言われる、もうそこはもう本当に青い LED でわーっとね、本当にどこって言ったらいいのかな、電車のすぐそばの道なんですけれども、ものすごい綺麗です。青もね素敵ですよね、なんかクールな感じで、クールだけどあったかい、うん、そしてね今年の私は、このシャンパンゴールドがすごく良かったです。はい、ぜひねなんかそういうので癒されてみてくださいというお話でした。はい、それではジングルを挟みまして後半へと移ってまいりたいと思います。
夢の種放送局、
はい、 前半はね、今日はもう自分が体験したこと、2つご紹介をさせていただいたんですけれども、後半は少しね、いつもの調子に戻りまして、はい、セルフアップワンポイントアドバイスでもクリスマスバージョンでお届けしたいと思います。今日はですね、先ほど申し上げた通りに五感セラピーというね、私はカウンセラーの養成学校をやっているんですけれども、その、上級の方ですね、もう本当にカウンセラーになりたいという方が学ぶ方の講座で、お伝えしているのが五感セラピーっていうのがあります。五感って視覚、聴覚、ね、嗅覚、五感ね、つまり自分の感覚、感覚を癒そうっていう様々な手法があります。皆さんもよくご存知なのは多分ね、アロマセラピーってご存知かな。あれは嗅覚ですよね。香りというもので、香りは脳に直結してますから、はい、香りというもので自分を癒すっていう方法なんですけども、今日ご紹介する五感セラピーっていうのはね、色を使う、はい、色を使って喜怒哀楽という自分の感情を、表すという喜怒哀楽セラピーというのを今日ねご紹介したいと思います。はい、ぜひね、皆さんもねやってみていただきたいなと思うので、ご家庭で簡単にできるんです。はい、ご用意するものはですね、なんか色のものがいいんですね。色鉛筆だったりクレヨンだったり、マーカーだったり、何でもいいです。色がそうですね、12色ぐらいあるといいかな。あんまりいっぱいでもね迷っちゃうかもしれないし、8色ぐらいでもいいかもしれないけど、やっぱね8色はあった方がいいのかな。で、12色あったら嬉しいなっていう感じです。で、そういう何か色の、つくもの、そして、真っ白のねお絵かき帳でいいです。はい、紙をご用意してください。で、その紙を前にして何をするかっていうと、今ね喜怒哀楽セラピーでしょ。自分の喜び、怒り、悲しみ、楽しい、ね、この感情を、それぞれ1枚ずつ、つまり合計で4枚、書いていくんです。で、これどういうことかっていうとね、人間の感情ってこう嬉しい、楽しい、悲しい、あるでしょ。で、それってやっぱり人間の中を流れるエネルギーなんですね。で、前にお伝えしたことがあると思うんですけれども、人間の感情っていうのは何か言語をくっつけると落ち着くんですね。例えばものすごくなんかこうブワーってなんかあるとき、これは何の感情だろう。例えば怒りなんだったら、あ、うわすごい私イライラしてるとか、それからブワーってこれなんだろう、私なんかすごいこうどうしていいか分かんなくて迷ってるんだとか、なんか悲しいんだ、苦しいんだ、なんかもどかしいんだ、なんかすごい嫉妬でもいいです、すごい嫉妬してるとか、ね、妬ましいとか、それからものすごい寂しいとか、苦しい、いろんなね、ネガティブな感情ってあると思うんですけど、どうですかね、皆さん感情の形容詞ってどのぐらいご存知ですか。実はね、最近SNS が流行っていて、その中って割と絵文字で、絵文字ってすごくわかりやすいんだけれども、感情の形容詞を、しかもこういうちょっとネガティブな感情形容詞、これを言語化する機会ってなんかねすごい減ってるかもしれないです。で、それはどうしてかっていうと、やはりこう直接会って喋るとね、こういうことをやっぱり言えるんだけど、もう辛かったんだよねとか言えるかもしれないんだけど、例えば SNS とか LINE とかだとなかなかそれを言語化するってないかもしれないね。それでこう絵文字1個でね、もうつらとかね、なんかねそうやってやってしまう。でもそれでも表現することはいいんだけど、これはね人間の脳機能です。脳機能として人間のこの感情っていうのを落ち着かせるためには、それをちょうどぴったりの言語が見つかると、扁桃体っていうね脳のところのこう怒りをね、怒りをこうなんていうかな、司っているところなんですけども、脳の番犬って言われてね、うーわんっていうところなんですけども、そのうーわんっていうところが言語化できるとキューンつってね落ち着くっていうのが、もうこれ科学的に分かってます。なのでね、感情にもう喜びだったらね、皆さん本当に普通に嬉しいとかね、もうよかったとかって思うと思うんだけれども、ネガティブな感情もその言葉をつけてあげると、実は自分の中で落ち着いて、でそれを噛み締めるとか、それをステップにして次に行こうっていうことができるってことが分かっています。で、これが、感情を言語化するっていう一つの方法なんですけれども、もう一つは感情に色をつけるっていう方法があるんです。今自分の感情って何色だろうな ていうのをねちょっと考えてみて、例えば自分が喜び、今ね嬉しい、嬉しいって女偏をつけるとね、喜びっていう字は嬉しいって言葉になるんだけれども、その自分の今嬉しいっていう気持ちを表現するとしたらどの色を使うんだろう、そしてどうやって書くかな、うん、そうやってね自分でやってみるんです。なので絵を描くのではありません。絵を描くっていうとね、私絵天才的にうまいんですけれどもはい、本当にね描けないです。もう絵を描くんですよって言われた途端にも引くんですね。でもそういうことじゃないんです。例えばじゃあその自分のね嬉しいっていう気持ちに今どの色にしよう、あなんかこの色がいいなって選ぶでしょ。そしたらその白い紙の前に行きます。そして腕をねどうやって動かそう、どういう線を描いたら私の今の嬉しいという気持ちかなって言って、もうそのね感情のまんまに腕を動かすっていう、そういうイメージでぜひやってみてください。私はよくやってみるんですけれども、例えばね、ここだとお見せできないのが残念ですが、嬉しいっていうとなんかこの色を選んでこういう感じって言って動かしているとね、その色がこの白い紙の上にこう描かれていくでしょ。そうするとねその自分の嬉しいとか喜びっていう思うのとぴったり合うと、ものすごい心がねいい感じになります。別にもう言葉にできなくていいんです。もうこれは色にしたのでこれで大丈夫です。色にしたことで自分の感情が出せます。そして嬉しい喜びっていうのを書いたらそれも一枚置いといてね、そして次は怒りですね。怒りもう頭きた、イライラする、怒ってんだぞ、いろんな怒りあると思います。それの色はどれかなってまたね選んでもらって、でその色を持って、そして私の怒りどんなのになる、鉛筆になるのかな、どうやって腕動かそうって言ってダーってやってると、実はこれやってるとね涙流す方もたくさんいます。で怒りってもしかしたらこんな色かなって思ってたのと全然違う色をね選ぶ方いるんですね。でもそれが自分の怒りにぴったりだとものすごい気持ちよくって、怒りにね徹底して怒ることができるんです。でもね人の前で怒り出すと危ないじゃないですか。人を傷つけたりね、だってそれをね子供に対してね怒りの気持ちを、まあ要は全然違うところで怒っていて、それをバーンってぶつけたり、まあ子供とかねパートナーとか恋人とかにぶつけちゃったらその人が傷ついちゃうでしょね。だけどさね紙の前でバーってやっててもこれ安全じゃないですか。だからね思い切り出してくださいって言ってやります。もう髪がねもうちぎれるかと思うぐらいにねダーってやる方もいます。もう泣きながらやる方もできます。でもねそれね出し切った時にもう終わりってやっぱり自分でわかるんですよ。うん、自分で終わりと思ったらやめてくださいっていう風にお伝えします。そうするとね自分で本当に納得いくまで書くと終わりっていう風になります。そうやってね自分でちゃんとその終わりを決められるってことも私素晴らしいなと思います。うん、そして終わってまたその紙を横に置いてもらいます。3番目は喜怒哀楽、愛ですね、悲しみです。3本棒の悲しみというよりもこれはこう哀愁の愛ですね。うん、その悲しみです。だから本当にちょっとこう切ないような悲しみかもしれないんだけど、もちろんね本当に悲しいっていうそっちを出してもらってもいいんです。自分の悲しいをまた描いてください。自由に描いてくださいってします。でそれを描いてもらいますね。やり方は同じです。で自分で腑に落ちるまでやったら紙を置いて、そして最後でもね喜怒哀楽、楽です、楽しいですね、楽しいっていう気持ちでまず最後一枚書いてもらいます。これはね最後やっぱりね楽しいで終わらせたいんです。気持ちがそうするとねとってもいい感じに、さっきのね私のねシャンデリアを見たような、クリスマスツリーを見たような、もしかしたらそんな気持ちになれるかもしれないね。やってみたらぜひね皆さんの感覚をまた教えてもらいたいんだけれども、それでどの色にしようかなね、楽しい楽しいね、楽しいっていうのを、ね、腕でどういう風に回そう、ね、どういう風に描こう、ね、どういう風にこうなっていくのかなっていうのを楽しみながら描いてほしいと思います。そうするとね自分でね後で全部、腑に落ちるまで、ね、納得するまで描いて、それをねちょっとね客観的に眺めるともしかしたら何か気づくかもしれないです。うん、あ私こうなんだなとかね。でもその時に自分の気持ちがどうなってるかぜひね味わってみてほしいなと思います。うん、実はねこれを私始めたのは2011年 2011年のね6月にあるイベントに出て、これをね皆さんにちょっとね、まあ本当にワンコインで無料あのご提供したんですけれども、その時にね来られたのが、お母さんと子供お二人、すごく印象に残ってるんですね。その方々は浦安からいらっしゃった親子でした。で、お子さんのお姉様の方にね、まあ二人全員三人ともやったんですけども、お姉ちゃまが、喜怒哀楽の愛ですね、悲しみ、これになった時に手が止まったんです。でね、本当に書けなかった。でね、私はね、いいんだよ、書けなくて、全然いいんだよ、今はね、そうなんだね。でもそうなんだってことを自分で気づいてね、ね、気づけたからよかったよ、って言って。で、後でね、その子がいないところでお母様にね、ちょっとお話を聞いたんです。そしたら、やっぱりね、震災で浦安って結構いろんなことになったの。液状化したり、家がとかって。で、その子のお家も実は液状化本当にすぐのところで、お家がね、傾いたんですって。で、やっぱりまだ6月でしょ？あれ3月だったから、まだね、家の中が全然落ち着いてなくて。でもその子はね、非常にね、お姉ちゃんだし、お母さんとかにもう本当にわからないように、全然私なんでもないですけどみたいに明るく振る、まあ明るくて普通に振る舞ってたそうなんですね。でも今日このね、喜怒哀楽セラピーをやらせてもらって、この子がね、その悲しいっていう気持ちを閉じ込めてるっていうことをね、お母さん分かって、でお母さんちょっとね、泣いてらっしゃったのね。私もね、もらい泣きしちゃいました。でもね、その気づけたし、きっとね、それでもお母さんとかがこうやって気づいてくれて、で、そういう、分かった上で関わりを、温かい関わりをしていたら、絶対に言えます。癒せますからっていうことをお伝えして、その場は離れました。その後ね、そのご家族とは会う機会はなかったんだけれども、きっとねお母さんは、全然気づかなかったって言ってたから、それに気づいてきっとお姉ちゃまとね接するようになって、もうね今ね2018年、本当に元気になってたらいいなぁなんて思います。皆さんもね、喜怒哀楽という、全部をやらなくてもいいんです。例えば何かあった時に、その何か紙にね、白い紙に向かい合って、そして色鉛筆とかね、クレヨンとか、まマーカーでも何でもいいですよね。それをこう目の前にして、ただただ今の気持ちに従って手を動かしてみる、で納得するまで手を動かしてみる、これもものすごいセラピーです。そうやってね、ぜひ今ね2018年の12月最後です。今年1年のことを思いながらでもいいし、今の私頑張ったなとかね、今の私こうだな、でも言語化しないこと、いろいろあると思う。ただただ向かい合って、それ向き合って、そして手を動かしてみる。そしたらね、もしかしたらみんな、あなたの気持ちがそこにこう落とし込めて、自分からこう出せて、それであなたの気持ちが何か変わるかもしれないです。ぜひねやってみてほしいなと思います。はい、クリスマスに寄せて喜怒哀楽セラピーでした。それではジングルを挟みましてエンディングに入っていきたいと思います。
夢の種、
今回の三浦久美子のホットルームいかがでしたでしょうか。今日はですね、クリスマスバージョンのつもりで、いつもよりもね少し、ゆったりとお届けをさせていただきました。今年1年いかがでしたでしょうか。私はね本当にいい年でした。いろんなことがあって、いろいろその時その時は、わあどうしようとか、ありました。で、1月からね、この夢の種の、放送大学に通って、そして、こうやってパーソナリティになる勉強をして、実際にこうやってデビューをさせていただいて、皆さんとこうやってお耳にかかることができるようになって、そしてその間にも、たくさんの仕事をさせていただいて、私仕事大好き人間なんだけれども、その間に本当にいろんなこと、いろんな人に支えられて、ありがとうメッセージみたいになっちゃってるね。でも本当にいろんな方に支えられて今の自分があるって本当に感謝しています。今こうやって聞いてくれてるあなたにぜひ本当にありがとうをお伝えしたいと思います。本当に今年ありがとうございました。そしてあなたの来年が本当に素敵になりますように私からもお祈りしております。 三浦久美子のホットルーム、またぜひお聞きになりたい方は三浦久美子のホットルームというフェイスブックページがございます。そちらにこの放送も載せますのでね、ぜひお聞きになってください。あなたにとって今年、そして来年がいい来年になりますように。それではまた来年月曜日の朝8時半お会いしましょう。